皆様おはようございます。今日は山本さんのお父さんが礼拝に来てくださっておられます。心から歓迎したいと思います。ようこそおいでくださいました。教会は初めてになりますでしょうか。はい、どうぞ。最初のね、教会出席って結構緊張するものですけども、どうぞリラックスしていただけたらと思います。少しでもお父さんにも分かるお話ができたらいいかなと、そのように思っております。ですね、山本さんは潮見から今日ね、来てくださっているんです。潮見の奥野っていうところからね、来てくださってるんですが、私はもうちょっとこっちの日向よりの中村っていう地区で生まれて育ちました。多分お父さんは私の同級生とかの名前を結構ね知ってらっしゃるんじゃないのかなって思いまして、後でまた、お話ができればいいかなと思ってるんですけれども、私のことちょっとね話したいと思うんですが、イエス様を信じた時で、私は20歳ですね。教会に最初に行ったのは20歳なんです。でその前とね、ビフォーとアフターはだいぶ違うかな、変わってきたかなっていうふうに思います。というのはですね、今日のお話と関連してるんですけども、私はシャープのね会社に就職してそこで働いてたんですけども、ほとんどですねそのお金をギャンブルに使っておりました。前も皆さん、教会の皆さんにはね何回か話してるんですけども、パチンコにしょっちゅう出入りしておりまして、お金はですねほとんどパチンコに費やしているような生活を教会行く前はしておりました。今から考えるともったいないかったな、愚かな行為だったなっていうふうにこう思うんですね。私はパチンコ教からキリスト教に変わりましたってよく明かしてお話するんですけども、本当にお金の使い方においても賢いか、ね、愚かな人かっていう、 こう分け方ができると思うんですけども、私は本当にイエス様を信じる前は本当にそうお金をそういうギャンブルのために使いましてですね、で負けたら虚しい心になったりとかして、なんていう私はこういう生き方をしてるんだろうかな、賢くないよな、まあ、そんな思いを持ったことがあります。まあ、イエス様を信じてね、少しは賢く生きれるようになったのかなと、そのように思っております。で今日は、賢く生きるっていうタイトルをつけました。皆さん、賢く生きるっていうこの今日のお話のテーマを聞いて、どんなふうにこう考えておられるでしょうかね。どんな賢く生きるってどういうことかなって、思いますでしょうかね。今日はイエス様が語られたお話、例え話からそれを学んでいきたいと思います。今日語られたイエス様の例え話は、不正な管理人の例えという言われている箇所ですね。で、イエス様の例え話の中でも大変理解に苦しむ箇所だとよく言われています。皆さんも今日読んで、あれどういうことかなと思う詩があったとこ思う。特に16章の8節と9節のところは、イエス様のお話がよくわからないくなるというところではないかなと 思っております。まあ、そういうちょっとまあ初めての方にとっても難しい箇所を選んでいるところなんですけれども、少しでもここを解き明かすことができたらいいかなと、そのように思います。一節からですね、七節までの物語を少し説明をしたいと思います。イエス様は弟子たちに、イエス様の弟子たちに語られたと教えています。ある金持ちがいましたということですね。聖書にはよく金持ちの人と貧しい人がよく出てきますね。金持ちの人、たくさん財産を持ってた人です。でその財産を自分で管理するんではなくて、信頼できる人に管理をお願いしてたようであります。どのくらい財産を持ってたか分かりませんけれども、金持ちですからそれなりの土地、建物、ね、家畜、あるいは、ね、他の宝物をたくさん持っていた人だと思うんですね。で、ある管理人のお話です。で、この人は管理人っていうと皆さん、忠実でなければなりませんよね。ちゃんと収支をはっきりちゃんと帳面をつけて、入ってきたお金、出ていくお金をきちんとこう書く、主人がいつもね、分かるように、しないといけません。忠実さが必要です。ちゃんと預かったものをきちんと扱う忠実さが必要ですけど、この管理人は忠実ではありませんでしたね。使い込んでいたとこう書いてあるんですね。預かってたお金を、財産を無駄遣いをして、まあ不正を働いていたということです。よくあります。昔だけではなく、この例え話だけではなくて、今日でもですね、よくあるじゃないですか。銀行に勤めてた人がね、千万単位のお金を着服していて見つかったとかね、学校に置いて、お金を預かってた人が使い込んでしまった。何に使ったか、まあ、ギャンブルに、使ったりとか、ね、借金を返すために使い込んでしまったりとか、まあ、そんな話を私たちは聞くところであります。まあ、内部告発によってですね、訴える人がいたようであります。主人はそれを聞いてびっくりしたと思います。で、その管理人を呼んで、どうしたことか、本当なのか、会計の報告を出しなさい。会計の報告が出ないと何とも判断がつきません。会計の報告を出しなさい。もうお前はクビだ。もう任せておくわけにはいきませんと言われる。まあ当然ですよ。で、この人はいろんなことを思った、考えた。これからどうしようか、クビになったらどうしようか、土を掘る力はない、そういう労働には向いてない、重労働っていうかね、畑仕事かそういうこと向いてない、小じきになるのも恥ずかしいし、いろいろこう考えたのであります。で、彼が、至った結論を、分かった、こうしよう、管理の仕事を辞めさせられても人々が私を家に迎えてくれるようにすればよいのだ。私を迎えてくれる友がいるようにしよう。で、どうしたかっていうと、主人がね、まあ農夫の人たちでしょう、いろいろとこうね、貸してたわけですよね。債務所があったわけですよね。で、それを減らそうとしたんです。たくさんの人の中から2人の人がここに書かれています。一人の人は、その債務所には油100パテを借りていました。 リットルに直すとですね、1パテはそこに40リットルと書いてありますよね。38から40リットルになるんで、100をかけると、4000リットルという量になります。すごい量ですよね。ある人がこう計算してですね、ドラム缶約12本ぐらいになるんじゃないかと計算をしました。すごい量です。それを半分にしようね。100油オリーブ油でしょう。100バテにしを半分にしようとしました。もうこの人は、減ったわけですから喜んだと思います。半分を減らしてもらって万々歳、喜んだでありました。もう一人の人は今度は小麦ですね。100コル、コルっていうのは先ほどのパテの40リットルでしたけれども、400リットル、10倍の量になりますね。400リットルです。それの100倍ですから4000リットルということになります。それを、80にしよう。最初は100を50半分減らします。次の人は100のうち80にして20減らしたこと、これも計算した人がいましてですね、お米の俵ですね、に換算すると320個ぐらいの分になるんだそうです。すごい量です、ね、外つきません。お金にしてもすごいお金になりました。そういうこうね、債務省をですね、減らしたわけであります。そういうストーリーがこの1節から7節に書かれているわけです。で、イエス様がこの8節、説明をしております。8節読みましょう。主人は不正な管理人が賢く行動したのを褒めた。この世の子らは自分と同じ時代の人々の扱いについては光の子らよりも賢いのであるとこう書いています。私たちはこの8節のところで不正の管理人をイエス様が、主人は、それを褒めたと、ね、書いているのでどうしてって思うところであります。ここが非常に分かりにくいところなんですね。不正な管理人って、ちゃんとレッテルが貼られてるわけですよ。賢く行動した、抜け目なくそのやったことを褒めた。さて皆さん、ここをどのように私たちは理解したらいいでしょうか。もちろんイエス様はここで不正を褒めているわけではありません。それは道徳的にも間違っておりました。この褒めているというのはですね、不正をしたことじゃないんです。何かというと、この管理人がですね、自分がクビになるというそういうこの危機感ですね。で、もう仕事にもつけない。もうギブアップというか、もう非常に緊迫した危機的な状況を受け止めておられまして、その期間も短い、ね、その間に何とかして、ね、何とかして自分が生き残る道をそのに取り組んだ、一生懸命にそれにそのやろうとした、その賢さ、 賢く行動したのを褒めた。前の訳には抜け目なくっていう言葉があります。抜け目なくっていうとあまりいいイメージないと思うんですよね、まあ、ずる賢いとかいう意味が。でも言語は抜け目なくっていうのはそういう割意味で使われてないんですけれども、賢く行動した、不正を喜んでるんじゃなくて、あのイエス様を褒めたったんじゃなくて、そのなんて言うんでしょうか、生き残り作戦っていうか、生き残るためにもう自分はもちろん自分が悪いことをしたわけですから当然ですけども、ね、クビになる、もうこれは危機的な状況ですよね。非常に大きな危機的な状況、私たちも非常に危機的な状況に追い込まれる時があるかも分かりませんけれども、その時にですね、彼は考えてその債権をね減らしていって、もちろんイエス様はその債権をねごまかしたことももちろん喜んでいませんよ。その何て言うんでしょうか、こうそれに一生懸命になって取り組んだこと、アクションを起こしたこと、まあ、これちょっとね微妙なんでいくら説明しても分かりにくいところかも分かりませんけれども、それをイエス様はここで褒めたという理解ができるんじゃないんでしょうか。まあいろんなね解釈がありますけれども、私はそのようにここを理解しております。そしてこの世の子と光の子がこう区別されて、この世の子は光の子よりも賢いのであるとこう書いてあります、ね。まあ前の訳では抜け目がない、この世の子とは光の子というのはどういう人たちのことでしょうか。聖書ではこの世というのは神を信じない世と言います。罪の世、そこに生きる人たちがこの世の子です。この世のものを愛しています、大切にしています。地位や名誉やね、そういうものに価値があるとする世の中であります。そしてまたこの世は清い世というよりも汚れた世でもありますけれども、人間の欲望や憎しみや争いが本当にこう支配しているような世の中で生き残ろうとするのに大変です。この世で本当に生き残ろうとしてたら競争に勝たなければならない、頑張らないといけない、そういう世の中でやりましょう。でもみんな必死でいろんなことをしながら生きている世の中であります。この神の光の子ってどうでしょうか。神様やイエス様を信じる弟子たちでありクリスチャンです。この世に生きてるけれどもちょっと距離を置いている人たちであります。だから憎まれたり嫌われたりします。この世のものに価値をね認めておりません。地位や名誉やお金が大事とは思っていません。もちろん必要なものでありますけれども、そこに信頼はしていません。神様に期待して神様に希望を持っています。なんかこうもちろん一生懸命必死で生きている人たち今いると思うんですけども、なんかこうね、人は次第にして勝ち抜いて人を蹴落として俺こそは、そういう生き方はないでしょう。まあ比較的に神様に感謝しながら 生活に感謝しながら、こういう生活でいいよね、穏やかに感謝しながら生きている者たちであるかも分かりません。どちらかというとこの世の子らの方が抜け目なく生きている、賢く生きている、自分の持っているものを将来のためにね、ばらまいている、友を作っている。私たちはそれに比べてどうなのでしょうか。賢く神様から与えられたものを正しく使っているのでありましょうか。まあイエス様が褒めたというのはそういうこう、なんかね、皆さんがむしゃらに生きようとか言ってるんだよね。人を蹴落としてまで、ごまかしてまで生きようということを言ってるんじゃないんですよ。その将来、あと短いその間に私たちは本当に賢く生きてるであろうか。そこがここで問われていることなのかなというふうに思うのです。さて、もう一つ分かりにくい言葉が8節ですね、9節ですね、私はあなた方に言います、不正な富で自分のために友を作りなさい、そうすれば富がなくなった時彼らがあなた方を永遠の住まいに迎えてくれます。不正な富を持って友を作りなさい、これも分かりにくい言葉ではないでしょうか。これはですね、皆さん今話してきた不正っていうのが関連して考えるからですね。不正の、不正した管理人というそのごまかしたり浪費したりする、そういう不正っていうものと一緒にこう考えてしまうので、ちょっとこう混乱するんでありますけども、ここで使われている不正の富っていうのは、盗んだり不正の方法で得た富ではありません。この世の富です。この世の富、この地上の富、私たちが手にする富です、金銭です。これがここでいう不正の富。まあ、お金って汚れているよなってね、まあ、人から人からこう渡っていくので、確かに新札出したら清お金ですけどもね、もしいろんな人の手に当たっていろんなのがついているので、もしかしたら汚れたお金って言っていいかも分かりません。でもお金の話するとね、嫌われますよね、お金の話はあまりしないと思います。皆さん、この世の富なの、不正の富、それを不正の富とこういうのであります。なぜでしょうか。それはお金っていうのはね、ずっと続かないですよね。ある意味儚いものです。一時的なものです。この地上に生きる間使うものですけども、あるいはまた人を惑わすものです。いっぱい誘惑がそこにあります。お金に惑わされる、まあ、ギャンブルに手を出す、もっと儲けようとか、ね、もっと楽な生活をしようとか、もちろんなくてはならないものです。昔に比べたら自給自足ができるわけではありません。いろんなものを買うのにお金が必要です。学校行くのにお金が必要です。必要なものですけれども、気をつけなければその富の持っているこう力 っていうかね、聖書には悪の根だとこう書いてるところがあるんですが、私たちを惑わすものです。私たちの目を、ね、幸せにしますよっていうふうに目をくらませるものであります。そしてまた人を滅ぼすものであります。パチンコしてて家庭が崩壊し、ね、いっぱいお金を借りて返せなくなって自死する人もおれば、家庭が崩壊し家が崩壊し自死する人たちもいます。お金で本当に失敗して苦しんでいる人たちがなんとたくさんいるでしょうか。そういう、ね、ものであります。不正の富、世の中の私たちが手にするところのものはそういう富として聖書は書いており、イエス様はそれを持って友を作りなさいと言いました。友達をたくさん作りなさいというそういう意味ではないんですが、神の国のために、イエス様のために、あるいは苦しんでいる人たちや困っている人たちのためにそれを持ちなさい。今日だから金銭をどう使うかということも教えているわけなんですけれども、イエス様、神の国のために、イエス様のために、苦しんでいる人や困っている人たちのために、その富で友を作りなさいと教えているのです。天に宝を蓄えよという聖書の言葉がありますけれども、天に宝を蓄えなさい、この世ではなく、錆がつく、盗まれる、価値がなくなる、そういう世ではなくて、天に宝を蓄えなさい。イエス様おっしゃっているのはそういう意味なんだろうなとこう思うんですね。天国で迎え入れてくれる人たちがいるとこう書いてあります。さっきの前半のね、こう債務省の数字を減らしてくれたその人たちは後であなたをね歓迎していけるでしょうということでしたけれども、ここでは天国で迎え入れてくれて、これどういうことでしょうか。これどういうことでしょうか。イエス様を信じて天国に入った人たちはたくさんいます。数えきれないほどいます。その人たちは誰かがお祈りをしたからでしょう。誰かが持っているものを捧げたの身であると思うんです。私たちの日頃の教会はアメリカの宣教師が来て、福音を述べ伝えてくれました。種まきをしてくれました。でもその宣教師の背後には多くの人たちが、アメリカの諸教会のクリスチャンたちがお祈りをし、多くの支えるものがあって、僕宣教師はこの日本にやってきて福音の種をまかり、イエス様を信じた人たちがそれによって起こり天に召されてきました。天に召されてきました。そこで待ってくれて、私たちの、まあ、種まきもいつか実を結ぶわけですが、こうして献金をします。礼拝において献金を捧げます。困った人たちに支援を送ります。 ね、苦しんでいた人に支援を送ります。でもそのものがどのような結果を招いているか私たちは想像つきません。イエス様を信じる人たちも怒るでしょう。神様に立ち返る人もいるでしょう。そして天国に行って、私がここに来たのいるのはあなたが祈って捧げてくださったからですよ、まあそういうことになるのかなって思うんですよね。まあこの世でいろいろと抜け目なくお金をあちこちにこうね、使って多くの人を助けるようなことがあったとしても、多くの友を得るということがあるかも分かりませんけれども、困った時に助けてくれるということもそういう人はあるでしょうけれども、でも多くは困った時には助けてくれないっていうことも聞きますよね。羽振りがいい時にはみんなが寄ってきてね、共になってくれってこう近寄ってくるけど、破産し倒産し何もかもなくなってしまった時に本当に助けてくれる人が友だと思うんですが、なかなか誰もバカダーショーで有名な加山雄三って人がいますよね、かっこいいバカダーショーですけども、事業が失敗した時にですね、誰も近寄らない、誰も助けてくれなかったって言いました。そんなもんですよ。いっぱい友達作ったとしても、いざっていう時には助けてくれない。キリスト教の場合はどうでしょうか。この世だけではなく、あの世においてあなたが捧げたもの、あなたがいろんな人に手を差し伸べたもの、そのことによって天国に導かれていく人たちがいっぱいいるじゃないですか。そこで待っているというのです。賢く生きようじゃないでしょうか。猶予の期間はわずかです。まあこの人はクビになるっていう猶予期間だ。私たちは世の終わりが近づいて自分の最後がある、わずかでしょ。もう今年も10月を終えて、今年もあと11月12月で終わろうとしております。私たちの人生は短いものであります。あれね、最後の最後がある、死を迎える、神様の前に立たなければならない、そのような限られた期間の中で神様から与えられた時間やお金をどのようにして使っていくか、賢く使うこと、そのことが私たちに語られていることではないでしょうか。今日最初の言葉、招きの言葉ですね、エペソ書を開きました。そのところをもう一度開いてください。エペソ書でしたよね、5章の16節、機会を十分に生かしなさい、悪い時代だからです。 五章の十六節、機会を十分に生かしなさい。これは時をあがいなさい、あがないなさいという意味なんですね。こう流れてしまうんじゃなくて、ね、流れにこう流されていくんじゃなくて、自分で時を、ね、買い取りなさい。良い方向のために、そして礼拝に来るということも良いことでしょ。買い取ってくるわけです。他の時間に使うんじゃなくて、この礼拝をするために性別してくるわけ。お金も同じです。神様から与えた金銭的なものを私たちが何に使うか。ただし管理者は、私たちも管理者です、あれね。神様から委ねられているものであります。それを正しく、賢く使う、生きる、そのことが問われていると思います。祈りましょう。神様、御言葉をありがとうございます。イエス様の例え話を学びました。天に宝を蓄えなさい。神様から与えられたものを、私たちは自らの欲望や、神様、本当にそういうもののために使うものではなく、またそういう使ってしまうような私たちでありますけれども、憐れんでくださって、どうぞ神様、神の国のために漁していくことができますように、助けてください。私たちの支えるものが、神様、本当に天に友を送る、その技につながっているということを覚えさせてください。そしてどうぞ主よ、与えた時間や与えた富、金銭を、神様、本当にあなたのために性別して捧げていくことのできるように、私たちをなお一層信仰を強め引き上げてくださって、用いてください。お願いします。今日つがれたお一人お一人を感謝します。今日つがれたお一人お一人の上に主の祝福がありますように。今日来れなかった方々の上に、戦争が続いている地域において、一日も早く停戦となり、みんなに喜びや平和が戻ってくることができますように、切にお願いをいたします。これの感謝と願いをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。